そこに生きてないというですね、学者だったんですよ。あるいは形式的な宗教家だったわけですよ。でこういう人がね、自分を弁護するときにどうするかというとね、まあ、やっぱり頭の話は違うなと思うんですが、彼は言います。自分の立場を弁護しようと、これ隠したんですよ。イエスに言った。では私の隣人は誰のことですか。こういう言い方をするんですね。皆さんも言いませんか。我が隣人とは誰ぞやと。これは、ね、学問の問題でしょ。信仰で言えば教理化するんです。教理の問題に逃げちゃう。自分が実践してない、つないに生きてないってことをね、疲れた時に自分をどう見ますか。いや、私にとりましてまだそこまで行ってないです。私にとりまして今は我が隣人とは一体誰かというこのテーマに取り組んでいるところでございます。ねえ、本当に抜け道になりますね。皆さん、私たちもね、信仰を距離化しないように、聖書を知っていることで終わらせないように、学んだことで、ああ今日はいい話聞いた、ああ今日は本当にこの新しい真理を記された、それは感謝なことですけども、それで終わったら同じことだ。イエス様の求めていらっしゃる、願っていらっしゃる信仰ではないですね。イエス様はこの弁明を許しなさいません。優しいようですが鋭いですよ。私の隣人は誰のことですか。30節。そこでイエス様が一つのお話をなさったのが、さまよきさまよきですね。皮肉たっぷりです。これはイエス様が答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコに下っていく途中、エルサレムは高い山の上にいますが、エリコよ、 海面下 の、 この200メートル の、 あのオアシス都市がありますが、すごいこの段差がこのあるわけで、この差があるわけですね。でその道は細くです。時々強盗が出たという話でありますね。ある人がエルサレムからエリコに下っていく途中、強盗どもが彼を襲い、その着物を剥ぎ取り、傷を負わせて半殺しの下まで逃げ去ったと。昨日からございます。路上にですね、本当にこのユダヤ人の旅人がですね、本当にこの着物を剥ぎ取られ、半殺しの下まで少し捨ておかれたということでありますね。でその時にするとたまたま一人の祭司が、祭司というのは神の宮に仕える聖なる人ですよ。立法に生きる人です。人々のために礼拝の祭儀を導く人ですね。今では牧師であるかもしれないね。この場所に差し掛かった時、彼は見ると向こう側を通っていった。見ないようにしていたんです関わらないようにと。レビ人もですね、レビ人というのはこの祭壇に使える人であります。教会に使える人ですね。この場所に差し上げた彼を見ると、やはり向こう側を通っていった、ね、理屈あるんですよ。何でも理屈ある。聖なる務めに預かる者は汚れてはいけないという、ね、汚れに触れてはいけない、流された地に触れますと汚れ、そしてそれが清めの手順を踏み清めの期間を置かなきゃいけないということが起きている確かにあった。だから力が地に触れないよ、自分の身を守るため、自分の使命を立っておくため、大切に優先するため、まあ、理屈はいろいろある。だけどそこにあるサマリア人が旅をしてこの人のところを取り掛かった。サマリア人のこのユダヤ人と権威の中ですね、歴史的な経緯がありましてですね、彼もユダヤ人だったんですが、このアッシリアに滅ぼされて、そしてその占領政策の中で、この多民族をここに連れてこられて、雑魂させられてですね、異民族の風習が入った。地が汚れた。だからユダヤ人はもうサマリア人をね、自分たちの同胞とは見なかった。差別してたんですね。ですからサマリア人もユダヤ人を憎んでいたという、そういう関係がある。だからイスラエルの敵です。あるいは汚れた民族です。まあ、ユダヤ人同胞ではなくなってしまった民族です。そのサマリ人をここにイエス様登場させます。サマリ人が旅をしてこの人のところを通りかかり、彼を見て気の毒に思い、心が揺さぶられるということ。近寄って、直ちに近寄って、その傷にオリーブ油とブドウ酒を添えて包帯してやり、 自分の家畜に乗せて、これ乗り物ですね、旅の乗り物。宿屋に連れて行って解放した。翌日出ない2つを取り出し、2日分の賃金です。宿屋の主人に手を渡して、この人を見てやってください。費用が余計にかかったら、帰りがけに私が支払いますと、こう言った。これが、イエス様が語られたお話であります。この3人のうち、誰が強盗に襲われた人の隣人、隣人になったと思うか。イエス様はね、自分で言わないんですよ。この学者人に自分で答えさせてやった。彼が仕方がなく言います。サマリア人と絶対口が裂けても言いません。自分会を行う人で、自分会を行った人です。こう言ったでしょうね。回答に答えたと。イエス様は言われます。あなたも言って同じようにしなさい。なんというお話でしょうか。隣人を愛するということはこういうことなんだ。惜しいだけでとどまっている、それで良しとしている宗教家に対して、イエス様はこういう例えを語られたということですね。私たちがこの良き戒めを生きるという時に、私たちは本当にイエス様の御心にかなった生き方ができるとともに、私たちもまたこの戒めに生きることにおいて、よく生きることができる、生き生きと生きることができる、神の恵みがさらに豊かに生きることができるということなんですよ。ここで戒めは、戒めではなくなってくるんです。命の戒めになってしまう。皆さん、戒めを生きる、神エス様の恵みによる戒めを本当に心に留めて、その戒めを生きるということは、私たちを本当の意味で生かすことなんです。生かすことなんです。生き生きと生きることなんです。神を愛するということは、すなわち神様は私たちに隣に置いてくださった、その隣人をまるでイエス様かのように愛して生きること、その人たちの必要に応えて生きること、隣人のために生きるということは、それはイエス様のために生きる、神様のために生きること、全く同じなんだ。分け放てないことなんだということです。私たちはどうしたら隣人を愛するかという具体的なことをこう考えますけれども、実はこの例えばの話の中に、いくつかの、もういくつも大切なポイントが出てくるんですね。皆さん、私たちが隣人を愛するというのはどういうことなんでしょうか。このサマリア人から学ぶことができる、一つはですね、第一に機会を捉えるということです。機会を唱える。自分が通りかかった、その道で出会った出来事、人の不幸、出来事に対して逃げないということです。むしろそこで、本当に神様が心を震わせてくださる。ああと思ったときに、理屈じゃない。駆け寄るというね。本当にイエス様の愛をいただいている、イエス様の恵みをいただいているときに、私はそうせざるを得ないんです。不都合なことがいっぱいあるかもしれないけど、本当に神様の愛が、恵みが私のうちにあるならば、イエス様の贖いがあるならば、神の愛が聖霊によって私の心に注がれているなら、私たちはその聖霊によって心を動かされてですね、近づかざるを得ないわけですよ。そこに愛が働くんです。私たちはその機会を逃さない、逃げない。まあ私たちはですね、本当にこの自分の生活や仕事を持っておりますから、このいろんなこの働きを求めて集まって、こっちもほっつき歩く、そういうことをイエス様言ってらっしゃるんじゃないんです。ないんですよ。私たちの人生の歩みの中で、神様が出会わせてくださった、その通りかかった道において出会った他人のことに対して心を許すことです。そこから避けない、逃げないということです。これが大事なこと。それから第二番目に時間を取ることですね。この人はね、商売の途中だったんです。商売にとってですね、お金よりも時間大切ですよ。だけども、神様に心動かされて、見てかわいそうに思ったときにですね、彼は自分のことも忘れてですね、いろんなことがあったと思いますが、まず時間をかけるんですね。そして、 3番目に、賜物と備えを用いますね。ここで、オリーブを注ぎ放題、この、この、